おはようございます。私は成長の絵本部講師の岡田逸子です。第2回目の本日は、前成長の絵総裁谷口成長先生がお書きくださいました、輝く未来が待っているをテキストに、人生は心で作られるというテーマで話をさせていただきます。私は京都府宇治市にある成長の家宇治別格本山に勤務していますが、道場の生活では、人と出会った時には合掌してありがとうございますと互いに言葉を交わします。成長の家では人間は肉体ではなく、肉体の奥には尊い神の生命を宿す神の子であると考えるので、その神の子の生命を礼拝するという意味でありがとうございますと言って合掌して挨拶するのです。このような生活をしているといつの間にか相手を礼拝することが習慣になってきます。谷口成長先生は本日のテキスト、輝く未来が待っているの中で、言葉の力がいかに素晴らしいかについて、次のようにお説きになっています。朗読いたします。この現象界という、見たり聞いたりする世界は、大きな芝居みたいな世界だ。仮に作られた世界だから、仮想といい、実相という本当の世界、神の国、仏の世界とは違うのである。この仮想を作り出すのが我々の使う言葉である。人生芝居の台本のようなものだ。映画のシナリオにあたる。これらは我々の心で作るのである。この人生劇場の芝居は他人が作るのではなく、自分の心が言葉で作るのである。これを自由に作り、その言葉、心のような筋書きの人生芝居を演ずるのが人間のこの世の生活である。だから人は言葉で自分の運命を作り出す。朗読を終わります。ここに書かれている現象界というのは私たちが現実と呼んでいる目に見え、耳に聞こえ、肌で感じる、すなわち五感の感覚で感じられる世界です。それに対して実相というのは現象界の奥にある神様が作られたままの本当にある完全円満の世界のことです。実相が神様の作られた本当の姿であるのに対して、仮想は人間の心が作り出した仮の姿という意味です。成長の家では、私たちの人生は実相世界の素晴らしさを現象世界に表すためにあると考え、どのように表すかは私たちの心に委ねられていると考えます。谷口成長先生は私たちの人生をお芝居に例えられ、お芝居が筋書きによって上演されるように、私たちの人生も私たちの心が書いた言葉によって作り出されていくことを説いておられるのです。ですから、どのような言葉を使うかはとても大切なことなのです。一般的には言葉というと口から発する言葉を指しますが、成長の家では、言葉とは、心、空、意の三つの働きを指します。心は、身体の心という字で、行為や表情などを指し、空は、口という字を書き、口から発する言葉、意は、注意の意という字で、心の中で思うことです。ですから、私たちの思い、口から出る言葉、そして行為、これらすべてを使って、私たち自身が、自分の人生のシナリオを書き、それに従って人生劇場で上演を行っているということです。ここで結婚問題をきっかけに、両親の勧めで宇治別格本山の練成会を受けて、幸せな喜びの結婚生活を送っている20代の女性、Y さんの体験談を紹介します。練成会というのは、合宿して成長の絵の教えを学び、実践する集いのことです。Y さんの家族は、おばあさんの代から成長の家を信仰していて、お母さんも熱心な信仰者ですが、Y さんは、親への反抗心から、自分はいい子じゃない、お母さんたちが言ってくれる神の子なんかじゃないと、マイナスな考え方をしていました。23歳の夏、両親に結婚したい人がいると話したとき、宇治別格本山での女性のための練成会、これは当時の呼称で、現在は幸福な結婚するための練成会と呼んでいます。女性のための練成会と 10日間の一般錬成会を受けなさい。両方とも全期間受けないと結婚を許さないと言われたのでした。そんな長い期間受けるなんてと、心細い思いで初めて宇治別格本山にやってきました。女性のための錬成会では、Y さんは女性には女性の天分があること、女性の天分は愛であること、愛を生きるとき本当の意味で幸せになることができることなどを学び、女性として生まれてきたことに喜びと生きがいを感じ、産んでくれた両親に感謝の気持ちが湧いてきたのでした。両親が錬成会に行きなさいと言ってくれたのも、結婚を反対しているからではなく、本当に素晴らしい女性に生まれ変わって幸せな結婚をしてほしいという両親の愛情からだったと実感でき、両親の深い愛情に感謝の気持ちを一層深めたのでした。その後彼女は両親そして周りの人たちに祝福されて結婚しました。Y さんは結婚した当初、成長の家の推しを学び、錬成会も受けたのだから、問題が起こるはずはないと思っていたそうですが、実際に結婚生活が始まると、ご主人の女性問題が発覚し、ご主人と不調和になってしまったのでした。しかし錬成会で感謝の大切さを学んだ Y さんは、このままではダメだと思い、錬成会で教わった、自分が変われば世界が変わるの言葉を心の支えに、毎朝、成長の家独特の座禅的瞑想法である深層観を実習して、すでに夫と大調和している家庭の姿を心に描くとともに、成長の家のお経である聖経をあげてご先祖様に感謝を捧げて一日をスタートしました。そして、心明るく毎日、ありがとうございます、ありがとうございます、と声に出しながら家事をしました。そして、主人と結婚できたことに感謝しよう。素晴らしい神の子の主人が喜んでくれることを私は一生懸命させていただこうと思えたとき、ご主人に対して心からの愛情が湧いてきたのです。するとほどなくしてご主人の態度はすっかり変わり、女性関係も解消し、調和したご夫婦になられたのでした。本日のテキストではありませんが、成長の家白鳩会総裁谷口純子先生は、ご著書小さな奇跡の中で、次のようにお解きになっています。30ページを朗読いたします。心の豊かさや幸せというものは、外的環境が影響することは事実であるが、それだけによって決まるものではない。それは、一つ一つの物事と向き合う時のその人の心の持ち方が決定するものだ。そして、心の持ち方の秘訣は、足りないものを求めるのではなく、今あるものに、感謝することに尽きる。それを知った今は、日常のさまつなことにも心を尽くし、愛情を込めて過ごしていきたいと私は思う。朗読を終わります。先ほど紹介した Y さんは、谷口純子先生がここで説いておられますように、足りないものを求めず、今ある幸せに感謝することを実践した結果、ご主人との問題も解決し、運命が好転していったのです。ここで、中学2年生の長女が不登校になったのがきっかけで錬成会に参加して問題が解決し、幸せな人生を送っている60代の女性 H さんの体験を紹介します。H さんは、熱心な成長の絵の信徒である H さんのお父さんの勧めで、長女と一緒に錬成会に参加されました。錬成会に参加した H さんは、錬成会を通して、子供は親の心を映す鏡であるという言葉がとても心に残りました。これまで学校に行かない子供を見ては、どうして学校に行かないのだろうか。勉強ができなくなったらどうすればよいのだろう。この子の将来はどうなるのだろうか、などと心配ばかりをしていた自分の心が、子供を縛っているのであり、自由を奪っていたことに気がつき、心から反省しました。そして子供の姿がどのように現れていても、この子は神の子、何が起きても大丈夫、必ず良くなるという信念を持ち、深層観を実習して、長女の実相の素晴らしさを祈ることにしました。実相とは、神様がお作りになった本当の姿のことです。谷口清張先生は、 本日のテキスト、輝く未来が待っているの中で、次のようにお解きになっています。76ページから一部省略して朗読いたします。世の中のすべてのものは自分に大切なことを教えていてくれる。それは友達やその他の人たちばかりでなく、父母や学校の先生はもちろんのこと、動物でも植物でもすべてのものが鏡のようにこちらの心を映し出して見せてくれるからである。鏡が直接教えてくれるのではないが、鏡を通して自分自身が本当の自分自身の素晴らしさ、実相というを引き出そうとする。朗読を終わります。練習会が終わり、帰宅した翌日から長女は学校へと再び登校し始めました。しばらくは順調に行きましたが、その後また不登校を繰り返すなど、調子に浮き沈みがありました。しかし、成長の絵の教えを毎日学び、実践するようになった H さんは、そのような長女の姿に振り回されることなく、すでに素晴らしい神の子の姿を心で認め、言葉に出して、笑顔で賛嘆し続けたのでした。その後、H さん自身が、生死をさまよう、大手術を受けるなど、紆余曲折はありましたが、何かが起こるたびに、私は神の子、長女も神の子、何が起きても大丈夫、必ず良くなることを信じ、新創刊の実習、聖教の特需と、成長の家の書籍の拝読、そして人に愛を実践する愛行に励みました。その会があって、H さんの長女は、その後、正社員として自分の夢だった仕事に就き、今も元気に働いているそうです。人生問題を解決するには、それぞれ人によって様々ですが、時間的にどんなに長くかかるように思えても、状況が一見どんなに悪いように見えようとも、明るい心で、人間は神の子だから必ず良くなると信じて、明るい積極的な良い言葉を使って表現し続けていくと、必ず素晴らしい人生を歩むことができるのです。それでは時間になりましたので、本日の放送を終わらせていただきます。